順です。
洋一です。フィーリングザポッドキャスト。今日は台湾特集ということでやってみようと思ってます。というのは、32回の時に日米以外の会っていうことでやったんですけれども、その時に、フィリピンのノーロームであったり、韓国のルナリーとか、そういったところを紹介したのと、あとはタイのポップに影響されたクランビンっていうバンドを23回の時、これはアメリカのバンドですけど、紹介して、結構アジア熱いんじゃないの？例えば台湾とかどうなのっていうことで調べてみたら、どんどんいいバンド、いいアーティストが出てきたので、それを今回は特集してみようということでやってみようと思ってます。で、今日はゲストを呼んでいます。小沢くんです。
小沢です。よろしくお願いします。
小沢くんはもう何度か出てもらっていて、フジロック特集、それからサマソニー特集、あとは7、8月に出た新曲インターナショナル会の時にも出てもらったので、今回で5回目の登場ということになりますが、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
で、1曲目にかけたのは、エレファンドジムという台湾のバンドの春雨、スプリングレインっていう曲ですね。はい。このエレファンドジムはフジロックにも出ていたんだよね。
そうですね。フジロックの、3日目日曜日のレッドマーキーに出てましたね。
おお、なるほど、なるほど。
で、個人的には今年のフジロック一番見たいアーティストで、フジロック行ったつもりだったんですけど、ちょっと子供がギャン泣きして 見に行かせてもらえず、キッズエリア行く途中のでかい大画面でこう、横目で見て去るって
入り口のゲートのところのね。
そうそうそう。そう。オンリーそれって、うわ、めっちゃいい音してんじゃんって思いながら、もうキッズエリアに行くことになったっていう、ちょっと悲しい。個人的
残
にはちょっ
念。
と
切ないか。
切ない思い出
めち
だ
ゃくち
ね。
ゃ
切ないっ
未練が残っ
すね。
てる、バンドです。いや、でも、なんか僕これ、すごい、初めて聞いた時に衝撃を受けて、結構、個人的にこれ、すごい好きなのが、やっぱ、ベースラインが、めちゃくちゃおしゃれ、だなっ
確
てい
か
う
に。
感覚を受けてて、なんか、主張しすぎないで、すごい、こう、いい音で、おしゃれに、後ろでこう、奏でてるっていう感じが、すごい、好きですね、僕は。
このバンド、俺は、フジロックに出るっていうのを知って、で、予習してるときに、あ、こんなバンド出るんだって言って、聞いて知ったんだけど、小沢はもっと前から知ってたっていうことなのかな？
そうっすね。でも、知ったのは今年の多分春ぐらいで、多分 Spotify でなんかのプレイリスト聞いてて、お、いいじゃんって思って、たのがきっかけでしたかね。
おお、そうなんだね。
うん。あと、このやっぱりなんかこう中国語の、このなんかちょっとこう優しい雰囲気の発音というか、が、なんかこう日本語ではでこう出せない雰囲気をこう醸し出してて、結構それ最初にその聞いた時に、ああ、なんかこの不思議な感じいいなっていうのはすごい感じましたね。
なんかギターの音色っていうか雰囲気がトーとかライトとかに近いのかなっていうふうに初めて聞いたときは思ったけど、どうだろうね。
確かに確かに。なんか似た雰囲気ありますね。
その辺のバンドって小沢も潤くんも好きだよね。
そうだ
そう
ね。
ですね、そうです
まあ、
ね。
いわゆるポストロック
ポスト
だ
ロック
ね。
ね。
大好きですね。実は俺もね、ちょっと前から知ってはいたんだけれど、知ったきっかけは、やっぱり塔とか、ライトから掘ってって、以前に聞いたことあったかな、エレファントジム。
なるほど、なるほど。その時はもう最初から台湾のバンドだっていうのは知って入ったの？
なんだろう、ジャンル劇から入った
ああ、
から。
そっか、じゃあ音から、
そうだ
音を
ね。
知って、バンドを知ってみたいな感じだったんだね。そっか。
で、この曲に限ってなんだけど、すごいバンドアパートっぽいなって思った。
いや、それね、僕も思いました。
思ったでしょ？
思った。
めちゃめちゃバンアパでしょって思ったね。
なんかね、バンアパからちょっと哀愁を引いた感じ。
バンアパの方が哀愁あるか。そっか。
そう、バンアパの方がなんか哀愁ある感じあるかも。
ていうのもあって、すごい好き。
さ
っき
哀愁引いて、ふわふわ感出した感じですね。うん、
はいはいはい。
この曲は中国語で歌ってたし、小沢もその中国語のボーカルが気になったって言ったけど、インストの曲も結構あるよね。
そうですね。なんかもともとインストから始めたっていう話でしたよね、うん、確かに。
これがフジロックの予習で聞いたときはほとんどインストだったような。だから古い曲を聴いてたのかな。
うんうんうん、そうかもしれないですね、
うん。
デビュー当初の曲とかはなんかインストのやつが多かった印象ありますね。
うんうん、うん、そっか。結構台湾では代表的なバンドになってるらしいね。
ねえ、らしいですね。
うん、
ですね、アルバム何曲くらい出してんだろう。何枚出してんだろう。
うん、アルバム2枚じゃないかな。
あ、そう、2014年、2018年、2022年、3枚。
うんうんうん、
かな、
うんうん。
まあでもエレファントジムはこう音楽性の幅が広いよね。曲によってはすごいジャズだったりするからね、
うんうん。あと結構日本語で歌ってる曲もあるんですよね。
あ、そうそうそうそう。
そうそう。
あるんだよ。
そう、なんかそれをね、うん、中国語版と日本語版でなんか聞き分けるのも結構楽しいです、
うん、ね。
あ、同じ曲を言語を変えてやってるっていうこと？
うん。
なの？そうそうそう、そうですそうです。
確かね、YouTube にもあったよね、確かね。
リンゴ音楽祭、松本のリンゴ音楽祭にも出てるみたいだよ、2018年。
あ、俺、それで知ったのかもしれないな。言ってはないけど、調べてて。
うん、
リンゴ音楽祭はオーディション受けましたよ。
そっか、共演できずだったね。
はい。できませんでしたね。
うん
う
ん
う
ん、
そうだったんですね。
そうですね。そんなことありましたね。
そんな感じかな。
あれですよ。来月、うん、ライブあって、
単独公演。
あ、そうそう、単独公演で、
うん、
24と25で、うん、24がソールドアウトして、25の追加公演が決まったみたいな、うん、みたいですね。で、僕
最初は1日だけだったんだ。
あ、そうそうそう、みたい。追加公演って書いてあったから、まあちょっとわかんないけど、うん、多分そういうことじゃねえかなっていう想像。うん、フジロックで聞けなかったんで、もうその、リベンジとばかりに速攻25日追加公演はポチりました
。まあ台湾だと近いからすぐ来てくれるのかな。
呼びやすい、
ね、呼びやすいのかもしれない。
呼びやすいんだと思う。うん、絶対それはあると思いますね。うんうん、
楽しみだね、じゃあ。
そう、楽しみ。やっと聞けるわっていう。
いいね、うん。なるほど。
で、あれですね。これうちの会社に結構中国の方もいらっしゃるんですけど、
うん、
やっぱ知ってましたね。
おお、そうなんだ。
そんなに、そう、そんなにね、その音楽たくさん聴くっていうような感じの人じゃなかったですけど、
うん、
知ってましたよ、エレファントジム。
じゃあ、お茶の間レベルに浸透しているってことなの？
うんうんうん。うん、そうそう、結構コアな音楽ファンじゃなくても、
うん、
なんか知ってるバンドっていう感じみたいですね、もう。
CM とかテレビでも使われてるのかもしれないね。
うん、あ、そうかもしれないですね、うん。
うん。
こういう音楽がね、台湾ではメインストリームにあるっていうのはいいですね。羨ましいよね。
いいっすよね。音楽のなんかアワードとかでこういうのが取ってたりするとね、
うん、
いいっすよね。なんか2014年にゴールデンインディーミュージックアワード、うん、最優秀バンドノミネートみたいですね。
おお、なるほど。
でもなんか結構いろいろ賞も取ってるみたい。
うん、
2019年に最優秀バンドを獲得したみたい
です、ね。なるほど。日本だとね、
うん、
トーとかライトも音楽好きとか、
うん
バンドマンが好きとか、うん、そういう感じじゃん。台湾いいっすね。
うん、台湾いいっすね。あ、で、そう、ちょっとさっき調べたんですけど、うん、なんか台湾結構その音楽に文化的に力入れてるみたいな感じもあって、
うん、
なんか音楽フェスをその国が協賛して開催してたりもするみたいだし。
おお、うん、なるほど、
うん。
あとそういう音楽活動に、まあなんか助成金みたいなものも出てたりするみたいですね。
うん、
だから結構いいバンドとかそういういい音楽が盛り上がる土壌が国としてできてるのかもしれないなっていうふうに思いましたね、う
ん、なるほどね。
なるほど、
うん、
そういうバックアップあると強いよね。
圧倒的に強そうですよね、
うん、韓国もね映画に国がね結構バックアップしてアクション映画とかすごいよね。
うんうんうんうんうんうん、
うん、だから台湾は音楽でそういうバックアップがあって今回はこのいい音楽いっぱい見つけてなんか良かったなっていう個人的には
、うん、そうだね。
どんどんどんどん出てくるからさ、うん、選曲意外と大変だったよね、うんうんうん、
楽しかったですね。
どれもいいみたいなね、
うん、
掘ってる感がすごいですよね。
確かに。確かにね。まあ、音楽だけで純粋にね、Spotify とかで探すこともできるし、あとはネットで検索してもね、こんなバンドもいるよって紹介してる人、意外といっぱいいるんだなって思ったよ。
まあ、そう、うん、うん。それはね、俺も思ったね、
うんうん。台湾で今こんなの流行ってるよ、みたいなのね、紹介してる、ブログとか、紹介してる人いっぱいいたわ。
うん、
あとなんか、台湾の音楽文化を紹介するポッドキャストとかもありましたね。
おー、そうなんだ。
なるほど。
うん、うん。うん、
じゃあ、そういう。まあ
やっぱりうん、近いっていうのがあるのかもしれないですね。
うん、まあ、隣だからね、うん。
うん。
いや、エレファントジムライブ良さそうですね。
そう、楽しみです。
いいですね。いや、いいっすね。エレファントジム、うん、おすすめですね。
エレファントジム、ね、よかったですね、うん。いいですね。これからも期待ですね。
うん。うん、
はい。
おい。じゃあ、次のバンドの紹介をしようと思うんだけど、エレファントジムはまあ、ロック、ポストロックっていう感じだったけど、日本の流行り、世界の流行りと同じように、シティポップをやってるバンドも、やっぱり台湾にいるっていうことが分かったんで、サンセットローラーコースターを聞いてもらいたいと思います。どうぞ。はい、聞いてもらいました。サンセットローラーコースターで、インポッシブルアイルでした。
イェイ。
はい。
ありがとうございます。
これは、漢字で書くと、うん、落日飛車、落ちる日の飛ぶ車っていうふうに書いて、サンセットローラーコースターっていうことみたいだけど。2011年に結成された台北のバンドみたいだね。で、台湾、アジアを代表する AOR とかシティポップのバンドとして、欧米でも知られているらしい。で、日本でも知られてて、来日公演だと、三つ目とかヨギーニューウェーブと共演しているんだって。だからもう本当にシティポップっていう、グリーっていうこと、なんだよね、多分ね。
なるほど。
シャムキャッツっていうバンドとスプリットシングルを2018年に出してて、日本とか台湾で記念ライブやるとか、そんな進行がありますとか、
うん、
フジロックフェスティバルだと2019年に出てますとか、
うんうんうん、
そんなことがウィキペディアに書いてありますが、そんなバンドでございます。
いや、気持ちいい音だね。
そうっすね。
うん。
これぞシティポップっていう音じゃないですか。
ものすごい心地のいい、なんかこう、コズミック感が。
はい。
歌い方もね、柔らかい感じでね。
うん。
うん。いいねっていう。多分今、こういうの好きな人がいっぱいいるから。
うん、うん。
いいんだろうね。
なんかあれなんですかね、やっぱりその、言葉のこう、発音の仕方とかがこういう、ちょっと、うん、ゆったりとした、ふわっとした感じとよく合うのかもしれないですね。うん、
そうだね。
うん。
マンスリーリスナー数は、エレファントジムの10倍ぐらい違うか。6倍ぐらいいるのかな。
お
ぉ。
エレファントジムが20万で。
うん。120万だね。
120万ですね、
うん。
うん。なんか YouTube が1000万回再生されたとかっていうのもあるんですね。
お
ぉ。
でも大人気アーティストだね。
うん。
今回調べてて初めて知ったバンドなんだけど、結構いいなと思って、あとはこの Spotify だと今かけた曲の EP かな、シングルのジャケットが出てくるんだけど、うんうん、なんか人の顔みたいな、あの島なのかな、この絵が結構特徴的で面白い。
これね。
うん。
結構なんか今回その全体的に、
うん、
そのジャケット気になる感はすごい。すごい多かった気がする、
うん。
その辺のセンスもなんかいい感じありますよね。
そうね、
全体的に。
めちゃめちゃいいセンスだよね。サンセットローラーコースターのこのシングルも一応2曲入ってて、うん、2曲目はこんにちはってなってるし。
ね、こんにちは。日本語で歌ってたね。
あれですね、これ、
うん、
サンセットローラーコースターの2曲目は、ネバヤンですね、うん。ネバヤングビーチ。
ああ、そうなんだ。
なるほど。
う
ん、
そういうことか。
うん。だから、あれですね、うん。一緒に EP 出してるってことなんですけど。うん、うん。
そっかそっか。だからスプリット、
本当だ。
スプリットシングルなんだ。
うん、EP
なんだね。EP なんだね。そういうことか。うん、
本当だね。
なるほど。勘違いしてた。
なるほど、なるほど。
うん。
だから本当に日本のバンドと親交が深いっていうことなんだね。
うん、うん。
おもろいな。
おもろいね。こうやって見るとね。
うん、おもろいですね、うん。なんかでも、こういう風に見てると結構定期的に多分これからもいろんなバンドがフジロックとか来てくれるんでしょうね。
うん、そうな勢いですね。
うん、
ねえ。 だからちょっと今年のアジア枠は誰だみたいな、
うん、
楽しみ方が、
ね、
できるのかもしれない。
うん、まあそうだね。まあ、もちろんさ、台湾にもさ、大きなフェスあるんだろうけどさ、
うん、
フジロックとかサマソニーはもうアジアの一番のフェスを目指してるっていう話もね、主催者の人たちも言ってるから、だからこういうバンドも呼んでお客さんも来てくれたらいいねっていうのがあるんだろうね。フジロックのために、あの、日本に旅行するとか、サマソニーのために日本に来るとか。
だいぶ来やすいですもんね。フライトの時間も短いし。
そうだね。しばらく続きそうなこの円安でも余計来やすい感じじゃないですか、
うんうん、確かに。ちょっとでも一回我々もなんか行ってみたいですよね。台湾とかのフェスとか。
フェス。
ああ、うん、面白そうだね、
うんうん、
ねえ、これだけなんかいいバンドいっぱいいたら相当楽しめそうな感じが、
うん、確かに。俺あのアイスランドのフェスに行ったことあって、もうほとんどアイスランドのバンドが出ていて、全然知らない人たちばっかりだったけど、すげえ良かったんだよね。だから純粋にそのバンドの音、ライブの音聞いて、よしよし判断できるし、あ、これ好きだなって思った、あのやつをいっぱい買ったりダウンロードしたりとかしたから、だから台湾に行ってもね、なんかそういう出会いとかいっぱいありそうで面白そうだね。
ねえ、面白そうですよね。で、その現地のフェスで聞いた、例えばアーティストがフジロックに来て、あ、あの人たちじゃん、みたいな。
それ熱いね。
ね、勝手に観客として胸熱になってるっていう。
うん、確かにね。
いや、ちょっと行ってみたいですね。うん、
台湾行きたいな。
ねえ、ちょっとしばらく海外旅行行けてないから。
うん、
久しぶりの海外旅行で台湾の音楽フェスとか結構。
ああ、なんかいい、うん、いいね。
楽しそうですよね。
うん。
国内旅行ちょっと足せば行けるレベルだからね。
あ、そうそうそうそう。うん、そうそう。ね、台湾のフェスのフェス飯とかめっちゃ気になりません？
確かに。
そうだね。
ね、どういうバリエーションになってんだろう。
うん、
タイカレーとかあるのかな、やっぱ。
う
ん、
ルーローハン。
楽しそうだね。ルーローハン。
ね、美味しそうですよね。
うん、
ちょっとなんか、ね、予定はないけど楽しみになってきたね。うん、
それだったら俺コンベンションホールの、あの、廊下のレストランとか行かないと思うわ。
いや、もうね、それはもうぜひともお願いして。某コンベンションホールね。
すごくめちゃくちゃ怒られてたよね。
めちゃくちゃ怒られて
た。めちゃくちゃ怒られてた。
いや、それはでもちょっと調べてみたいですね。何月ぐらいにやってんのかとか。
そうだね。
うん、
きっと夏だろうね。
まあそうでしょうね。
うん。アイスランドのやつは11月だったけどね。もう寒くなってき始めてる時っていうか。うん。
結構寒いんですか？
アイスランドはね、でも暖流が近くを流れてるから、まあ真冬でも氷点下行くかどうかぐらいなのかな。
おー。うん、
11月で5度とかぐらいだったけど、なんかみんな寒いって絶対言わないらしいんだよね。う
ん、それなんか
言わないっていうか、
ね、
あの、そうそう、あの、なんか寒いとか言ってると、それは君服が足りないからだよって言われちゃうっていう。
心配してくれないって言って
そうそうそう。服着ればいいじゃんっていう。服着たら寒くないよみたいなね、そんな感じだったよ。
ごもっと。
自己管理甘いなみたいな、ね、そう言われちゃう。
面白い。
じゃあまあ、そんな感じで、サンセットローラーコースターでしたっていうことで。
はい。
あと、いろいろ調べていく中で、まあ、ドリームポップっていうジャンルの音楽をやってるバンドがね、いっぱい見つかったんだよね。だからちょっとまとめてかけてみて、うん、それで感想を話したいと思うんだけど、サイエンスヌードルズ、ザ・ダイナソーズ・スキン、それからザ・ファー、この3つのバンドを続けて聴いてもらいたいと思います。どうぞ。はい、3曲続けて聴いてもらいました。サイエンスヌードルズのスロータイム。ザ・ダイナソーズ・スキンとマンダークによるミリオンズ・オブ・イヤーズ・アパート、それからザ・ファーっていうバンドのムービースター、この3曲でした。まあ雰囲気は似てるというか、全部ドリームポップっていうジャンルでくくられる音楽だと思うんだけど、どうすかこの辺、好きですか？
うん。
俺はこの辺、こういうような音楽は普段から聞くから、結構違和感なくいいなって思って。
そうなんだ。
うん。聞いてたよ。
そうですね、僕も結構こういうのよく聞くんで、うん、どれもスッと入ってきましたね、
う
ん、
どのバンドもね知らなかったけどね、今回あの台湾っていうことで注目して調べてみて初めて知った人たちばっかりだったんだけど、小沢は知ってる人っていた？
いや、もう全然 全部初めて知りました。うんうん、けど、なんかどれも良かったっすね、
うん。耳障りがね、いいよねっていう感じで。で、なんかドリームポップのバンドがこれだけ見つかったから、なんかムーブメントでも起きてんのかなと思ったけど、ちょっとそういう動きっていうのを探すことができなくって、まあちょっとあるのかもしれないし、ないのかもしれないしなんだけど、うん。そこまでリサーチ力が足らず。
うん、現地行くしかないんじゃないですか。
現地。
やっぱり、現地調査。現地調査待ったなしなんじゃないですか。
現地に行って現地のチャートを肌で感じるっていうところじゃない、うん、もうこうなったら、
うん、
チャート肌で感じるの結構長期間いりますけどねチャートの動き
チャートだけなら行かなくてもチェックできるじゃん。
溜まってる有給休暇をさ40日一気に使ったらいいよ
台湾で
台湾で1ヶ月半過ごしたらいいんじゃない。
バーケーション。
ああ、いいっすね。
有給じゃなくて。
いいね。
仕事しながらでも行けるかもしれない。
うん、あ、それいいね、うん。そうだね。
仕事できますからね、全然。
うん、リモートでね、行けます、ね。
うん。
このドリームポップってジャンルって何？なんか、ネオソウルっぽく感じちゃうんだよね。う
ん、なんかね、まあ、これロックのサブジャンルなんだけど、
うん、
なんか浮遊感がある音、で、エコーとかリバーブとかディレイとかを、
うん、
まあよく使ってるっていう感じだよね。
うん、なるほど。
ね、例えばウィキペディアとか見ると、めまいを誘うようなあの音楽世界が特徴ですとか書かれて。
全然わかんない、わかんないっすよね。
うん。なんかポストパンクから派生してるっぽいよ。80年代中盤から始まって。で、ベルベットアンダーグラウンドとか、
はいはいはい。
うん。あと、ジョージ・ハリスン、ジョン・レノン。
うん。
が、そういう音楽をやってたみたいだけどね、後期の方でね。うん。
じゃあ結構、こう、打ち込みではないけど、エフェクターとか多用してるような感じなのかな。
うん。
系の。
うん。
ああ、そうだね。まあ、その、
そうなんだね。
うん。
うん。
ポストプロダクションでやる場合もあるかもしれないし、その演奏中も、あの、シューゲーザーも結構、ここに近い。ような、まあ、強音じゃなくて、強音じゃない方のシューゲーザーっていう感じがね。
うん
うん、シガーロスとか、
ああ、はいはい。
この、うんうん、まあ、入るといえば入るのかな。
なるほど。
うん。で、俺がよく聞いてるやつっていうと、ザ・ XX とか、
うんうん、
アニマル・コレクティブとかは、
うんうん、
あの、まあ、まさにこういうジャンルかなっていう気がするけど。
うん。
うん、
そうですね、うん。レディオデプトも結構いいっすよ。
おう、そう、エディオデプト、うんうんうん。
っていうバンドですね。
うん。
うん。僕はよく聞いてますね。
うん、おう、ちょ、早速チェックしてみよう。
うん。
ジュン君はあんまり聞かないか。
いや、そうっすね。
シューゲーザーは聞くんだっけ？
聞かないんだよ。
シューゲーザーも聞かないか。そっか。レディオデプトはスウェーデンのバンドなんだね。
あ、そう、そうみたいですね、
うん。
あんまり国意識しなかったけど、スウェーデンのバンドっぽいですね。うん。うんうん
なるほど。ソフィア・コッポラのマリー・アントワネットのサントラで使われてたのね。
おぉ、なるほど。
うんうんうんうん。
聞いてみよう。
なんか個人的にはこのドリームポップ結構なんかこう、
うん、
邪魔しない系の音楽だなと思ってて、
うんうん、
まあ仕事とかしながら聞いてても、すごいこう BGM としていい感じ。
うんうん、
なんか個人的にはあの意識の裏側系音楽って。
確かに。
読んでるんですけど、
うん、
の一種なんですけど僕的には、うん、
なるほど
結構こうあの無意識にいい感じにはまってくれる、
うん、
なーっていうのが好きですね、うん、ドリームポップ、うんうん、
あの今日は参加してないけどあのこのポッドキャストのホストのりょうくんはアンビエントミュージックをよく家でかけて BGM にしてるっていうけど、うん、それに近い聴き方ができるっていうことなのかもしれないね。
あ、そうですね、そうですね。
なるほど、
うん、
一応この3つのバンドを軽く紹介しとくと、このサイエンスヌードル1曲目にかけたやつは、台湾と香港の混合の男女のバンドなんだって。
うんうん、
で、お湯を注がなくてもそのままポリポリ食べられる、あのサイエンスヌードルっていう食べ物があるらしいんだけど、それをなんか名前につけているらしいよ。
なるほど。
ベビースターラーメンみたいなもんかね。
そうですね。あれですね。だから、今見たら、
うん。
ベビースターラーメンっていうか、
チキンラーメン？
チキンラーメンを。
チキンラーメン砕いて食べるみたいな。
そうそうそう。そのまま食らうみたいな。 でもね、この科学面、サイエンスヌードルのこのパッケージが結構もうね、いい雰囲気出してますね、これ。あの、魔法使いのおじいちゃんみたいなのが、なんか、ほえみたいな顔してる。これ、ジャケットとしてもかなり、優秀なデザインです。
リンク。ああ、はいはいはい、この青いやつね。
そう、青いやつ。
黄色いところに化学面って書いてある
やつ。そう、化学面って書いてあるやつ。
で、メガネ直しながら、ほえって顔してる。
そうそうそう。
これはダメでしょ。
これもうなんかドリームポップ先取りしすぎですね、この世界観。
すごい。すごいね。商品、ほぼ商品名をバンド名にしちゃうっていう。
すごいですね。日本で言うともうカップヌードルみたいな。
今ちょっとあのなんか画像検索を Google でしてみたら、なんか双眼鏡を覗いてるバージョンとかもある、
ね。そうそう、いろんなバージョンある。ちょっとなんか
辛いやつあるんだ。
辛いやつなんかちょっとかっちょいい。
かっちょいいね。炒めてる感じ。
炒めてる感じ。本読むのか炒めるのかどっちにせえ。
そうそう。
じゃあ台湾行ったらお土産はこれで決まりだな。
いやもう決まりですね。
決まりだね。
これアマゾン、でも買えるみたいだけど。
気になる。
でちなみにこのなんで台湾と香港の混成バンドなのかっていうと、あのね、香港人の男の子が台湾旅行中にマッチングアプリの Tinder をいじくってたら、台湾在住の女の子とマッチして、それでバンドを組むことになったっていう、なんでかよくわからない流れになってるらしいよ。
なるほど。
で、香港の若者から見た台湾への旅情っていう視点で音楽を作ってるらしい。
なるほど、なるほど。
分かったような、分からないような。
うん、
まあ、それドリーミーな感じだわな、それはな、っていう感じですね。
なんかでもやっぱそういう世界観のあるバンド、
うん、
結構僕は好きですね。なんかこういう、あの、
うん、
こういうのやってみましたみたいな、そうそうそうそう、
うん
う
ん。
この間のあれなんだっけ、インターナショナル会でやった。
ジンジャールート。
あ、そう、ジンジャールート。ジンジャールートもなんかあの世界観あるじゃないですか。
そうだね。
うん。なんかそういう、こう、表現したい世界観のあるバンド結構僕は好きです。
うん。
なるほど、なるほど。
確かにね。で、続いて、ダイナソーズスキンだけど、この人たちは、2020年の末にいきなり現れたユニットらしいね。で、あんまり素性がよくわからないらしい、現地でも。で、恐竜が絶滅はもちろんしてるけど、それを追悼するために、デモ曲を YouTube で発表して、台湾のインディーミュージックシーンを席巻したっていうことらしいね。隕石が衝突してタイムスリップで現代にやってきた今世紀に2匹だけ現存する恐竜っていうことで、あの、被り物をして活動してるっぽいよ。恐竜の被り物をして。
いいっすね。ふざけてますね。
男女2人組みた
い
な、ね。
こういうコンセプトいいよね。大好きですね。
恐竜時代を背景とした、ね、独創的な英語の歌詞で歌っているらしいですよ。
そういうことなの。
ドリームポップ、シンセポップ、ベッドルームポップみたいな、なんかローファイな感じでやってるから、まあ、今のね、流行りというか、よく耳にする音楽といえば音楽だけど、なんかすごい、なんか心地よく聴けるバンドだよね。
うん。
耳障りいいっていうかね。まあ、2020年末だからそんなにまだね、キャリアとして長くないけど、台湾で瞬く間に人気になったっていうことだから、こういうのが台湾で求められているってことなのか？
そういうことなんですかね。
去年の6月に EP を出して、そんで、アルバムはまだ出てないのかな？
あ、そうなんですね。じゃあ。
シングル4枚？
そうね。
っていうことらしいよ。
じゃあこれから楽しみですね。なんかいっぱいアルバムとか出てきて。
うん、そうだね。この Spotify のそのバンドの紹介ページ、トップページの背景のところに空気で膨らませたティラノサウルスがいっぱい並んでるけど、これ一匹フジロックにもいたな。
おお。
全然関係ないけど。
わかんないですよ。来年の予告かもしれないです。
来年のタイミング
で。
いい感じの人たちだ
と思う。いいですね。
ミリオンズ・オブ・イヤーズ・アパートは、なんか再生回数も、ね、飛び抜けてるね。この曲だけね。
そうだね。
本当ですね。うん。だいたい200万回ぐらい再生されてますね。
まあいい曲だよね。
からバーンと来そうな。そんなね、予感がする感じじゃないですか。
ちなみに被り物は、あの、男の方が T-Rex で、
T-Rex で、
女の方がトリケラトプスらしいですよ。
うん。
どうでもいいな。で、まあでも見た目はね、結構インパクトあるね。写真を見てもらうと。
まあ相当あるよね。
この、とりあえず被った感がすごいし。
うん、でもこれ被ってるだけあって、あの、台湾の国立博物館とか、古生物館でのライブが実現したっていう。そういうこと。
そういうこと？
すごいっすよね。なんか、早くないっすか？なんか、そういう、うん、そういうところに出てくるまで早くないっすか？その、ブレイクしてから YouTube で、なんかその、流行りましたで、ね、さっきも言った通り、一曲だけすごい、その、
うん、
再生されてて、
うん、
その状況でなんか、ライブハウスじゃないとこでライブやるんだ。
うん。
なんかその辺ちょっとこう、台湾のこう懐の深さをちょっと感じる。
そうなのかもしれないね。まあ、その公の施設のね、うん、バックアップっていうのはこういうところにも現れてるのかもしれない。
かもしれないですね。
うん。なるほど、なるほど。で、最後のザファーは、これはね、台湾の南部の方のカオシュンを拠点に活動しているバンドみたいだね。2016年結成。
うん、うん。
で、ボーカルギターとギターとベースの3人組の男女のバンドらしいよ、
うん、
で2017年にセカンドシングル出して、でそれが欧米でも注目を集めて、イギリスのフェスとかスペインのフェスにも出演して、で新人だけどイギリスヨーロッパツアーをやって、
うん、
台湾だけじゃなくて海外からも注目されてるバンドっていうことらしいね、
うん、
サウスバイサウスウェストにも出てるみたいで、アメリカの。
すげえ。
なるほど、うん、すごい、ね。
なんかボーカルがすごいキュートな感じで、俺は好きだな。シンセのアレンジもね、いいしねっていう。これもシティポップっぽさもあるかもしれないね。
そうかもしれないですね、
うん、
確かに、
うんうん。そう、そんな感じで、
うん、
これもいいんじゃないでしょうか。
気持ちいいですね。
うん、他のこう前の2つのバンドよりは、
うん、
シティボップっぽいですね。そんなにふわふわ感が、
うん、
満載なわけじゃなくて、
うん、
ちょっとローファイな感じが、うん、ありますね、うん。
センスを感じるね。
この辺難しいですよね。なんか、
うん、
全部同じ曲になっちゃったりとかしがちじゃないですか。同じ雰囲気の。
うん、
まあ確かに。
でもなんか聞いてると、うん、まあやっぱ飽きない。で聞けるのはなんかいいなっていう風に感じましたね。
うん、そうだね。まだまだ出てきそうだね。こういったバンドが。
いやー出てきそうですね。楽しみですね。
いやいっぱいいるんじゃないですか。
うん。うん、小沢とか俺とかね、こういうのが好物だから。
そうそう。
掘りがいある。
掘りがいある。
当たったって言ってね。当たった
そうそう。
感動が半端じゃない。
うん、
そう。
台湾熱い。
ちょっともうちょっと掘っていきたいですね。
そうだね。
ね
え、うん。よし。じゃあまあ、そんな感じで、そろそろエンディングの方に入っていきたいと思うんですけれども、最後、ジョー・M・バーバーっていう人を紹介しようと思ってるんだけど、これ DJ ミツ・ザ・ビーツと一緒に作った曲で、テルミーっていうのが、去年の10月の末に出たんだけど、それが長い間日本のチャートにも入っていたみたいで、この前、ジュン君と一緒に J-Wave の Tokyo Hot 100っていうラジオ番組のチャートに入ってる曲を紹介したけど、そのチャートにもね、しばらく入ってたんだよね。
そうだね。
上位の方に。うん。で、そこで見つけて、お、これすげえいいなと思ったんだけど、そのトップ20から外れちゃったから紹介できなかったんだけど、今日は、
そう
満を持して、紹介してみようと。
一週間で一気に外れてしまって
。うん。
そうだね。選べなかったよね。
そうだね。一桁台から70位まで下がっちゃったね。
そうそうそう。
ずっとずっと上の方にいたから。なぜ上にいたのかはよくわからないんだけど、背景は。 まあ、DJ ミスタービーツとのコラボの曲は2曲目らしいんだけど、
うん、
なんかすごいいいねって、優しい感じのネオソウルっていう感じかね。
う
ん、
気持ちいいね。
うん、
いいっすね。
ピアノの音もいいし、リアリティ番組で自殺者が出ちゃったじゃない、日本のリアリティ番組で。それで、心を痛めて作ったっていう曲らしいよ。
うん、
まあ、そのことが、このチャートアクションにつながってるかどうかはわからないんだけど、うん、まあでも台湾ではすごいよく知られたネオソウルシンガー、R&B シンガーっていうことみたいだよ、この方は。うん。
なんかあと、竹内まりやのプラスチックラブをカバーしてるらしいですね。
うんうん、お、そうなんだね。
うん、うん。
まあそもそもこの QM88 と書いて上 M バーバーっていうのは、まあ中国語読みだ、なんだけど、読めなかった。
読めないね。
うん。まあ、中国語ではそのまんまなのか。なかなか、
そうか、そのままか。
アイディアがないと。
うん。うん、なんかあれみたいですよ。
うん。
イングリッシュネームと、
うん。
学校のマイナンバー、だから出席番号みたいなもんかな。
うん。
が、の88を合わせて、10M バーバー、
うん。っていうことなんだ。
っていう由来みたいですね。
なるほど。
なんかあんまりその、うん、女性か男性か分かりにくい名前で、うん、なんか覚えてもらいやすい。っていうのを意識してつけたみたいですね。
うん、そういうことなんだ。
でもなんか確かに気になっちゃいますよね。
うん、
この、まあ、QM88 って何て読むんだろうっていうのも思うし、うん、目に留まりますよね。なんかセンスを感じますね。そういうところも。
本当だね。じゃあまあゆっくり堪能してもらって、今日はこれでお別れしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい。
はい、
じゃあ台湾特集っていうことでやってきましたが、まだまだいい曲いっぱいあって。
そうだね。
うん、
うん。
いいですね。
ちょっともうちょっと掘って、なんかいいの集まったら、また2回目やってみてもいいかもしれないですね。
やりましょう、
ね、
台湾。
うん。
台湾、
うん。
パート2行きましょう。
うん、渾身の、
うん。そうだね。
うん、うん。
多分、すぐ出てきた人たちだからさ、割と知られてる人たちを今日紹介したんじゃないかなっていう気はしてるけど、
うん、
まあ、もうちょっと聞き込んでいったらね、
うん、
マニアックな人も見つかるかもしれないんで。
やっぱり、うん、現地調査じゃないですか。
いや、それちょっと結構熱いっす。
熱いね。
ありな気がする、
うん。じゃあまあそんな展望もありつつ、我々も楽しみにしながらやっていきたいと思いますんで、引き続き聞いていただけるとありがたいです。
はい。
はい。じゃあ、最後の曲、上演ババアと、ミッツ・ザ・ビーツで、テルミーを聞いてもらって、お別れしたいと思います。陽一でした。
純でした。
小沢でした。